人生に迷った時30の言葉。その1、答えを探すから見つからない。ヒントを探せばすぐ見つかる。自分に合った仕事は何だろう。自分に合った結婚相手は誰だろう。自分が進むべき道はどれだろう。幸せに生きるための方法は何だろう。答えを探していませんか。日頃からたくさん本を読んで答え探しに精を出している人も多いでしょう。いろいろ人の話を聞いたり専門家に相談したりして悩み解決につながる答えを探している人もいるでしょう。おみくじを引いたり人気の占い師に頼ったりしているかもしれません。海外旅行で答え探しの旅に出かけている人もいるかもしれません。どこかにきっと答えがあるはずだ。そう思いながらあたりをキョロキョロしているでしょう。早く答えを知りたい気持ちもわかりますが、ここで気づいてほしいことがあります。残念ですが、答えを見つけようとしてもなかなか見つからないでしょう。完全な答えはそうそう見つかるものではありません。絶対不可能ではありませんが、非常に困難です。答えは人の数だけ存在します。世の中は刻々と変化しています。あなたの状況も刻々と変化しています。世の中には不確定要素も無数にあります。変化の多い状況ですから、自分にぴったり合った答えを見つけるのはなかなか難しいのが現実です。答えを見つけるのは大きな砂浜で砂金を見つけるようなもの。膨大な時間と労力が必要なのはもちろん運も必要になります。答えを探すと長いトンネルが待っているのです。ではどうするか。答えを探すのではありません。ヒントを探しましょう。ヒントとは何か。ヒントとは問題を解くための手がかりです。完全な答えではなく問題を解くための手がかりを探しましょう。ヒントを探す姿勢になれば対象範囲が広がります。ヒントはそこら中にあるのですぐ見つかります。これはヒントになるねと思えばガッツポーズです。ヒントを見つけたら自分に照らし合わせて解釈します。不明や不足の部分は自分の頭で考えてうまく補います。答えを探すのではなくヒントを探してください。問題を解くための手がかりが見つかれば大喜びすることです。ヒントが見つかればあとはそれを手がかりにして自分の頭で考えます。自分の頭で考えることで考える力も鍛えられます。ヒントを手がかりにすれば人生の選択がうまくいく。例えば自分に合った職業を考えるとします。自分に合った職業は人に聞いたところでわかりません。本を読んでも答えは見つかりません。世の中には多種多様な職業があって、数多くの選択肢から正解を探し出すのは膨大な時間と労力がかかるでしょう。そこで探し方を答え探しからヒント探しに切り替えます。例えば尊敬できる人から好きな道を選びなさいというアドバイスをいただいたらヒントにします。好きな道であれば自分の頭で考えることができ職業の方向性が見えてきます。また就職と独立の判断もしやすくなるでしょう。ヒントを手がかりにすれば人生の選択がうまくいくようになります。答えを探す人ではなくヒントを探す人になってください。見つける対象を変えるだけなのですぐできるはずです。ヒントを探す人は厳しい世の中をうまく渡り歩けます。答えではなくヒントを探してください。人生に迷った時30の言葉。その2、嬉しいことが起きるのを待つのではない。嬉しいことを起こしに行こう。嬉しいことが起きるのを待っていませんか。ラッキーなことが起こるのを待つ。いい人と出会えるのを待つ。昇進昇級するのを待つ。運命の出会いがあるのを待つ。天に向かって嬉しいことがありますようにと祈ることもあるかもしれません。しかし嬉しいことが起きるのを待つ姿勢はよくありません。受け身の姿勢だからです。受け身の姿勢ではなかなか嬉しいことは起きません。たまたま嬉しいことが起きることもありますが、それはあくまで運が良かっただけのこと。何もしなければ何も起きないのが人生です。運に任せてじっと待っているだけではむしろ何も起きないことの方が多いはずです。普通のことをしていれば可もなく不可もなく平凡な日常になるでしょう。嬉しいことを起こしに行く。ここで心がけたいことがあります。嬉しいことが起きるのを待つのではありません。嬉しいことを起こしに行きましょう。嬉しいことが起きるよう実際に体を動かして自らアクションを起こすのです。難しそうに思えますが簡単です。自分が嬉しく感じることを自分からしてみるだけです。大切なのは自分で未来を切り開くという心がけです。例えば自分から好きな人に笑顔で挨拶をしてみましょう。すると相手も笑顔で挨拶を返してくれるでしょう。期待を超えるような仕事をして上司を驚かせましょう。そうすれば仕事を評価されビジネスチャンスも得やすくなるでしょう。バスや電車で足腰の弱い人がいれば席を譲ってあげましょう。そうすればありがとうと感謝されるでしょう。スムーズにいかないこともありますが少なくとも積極的です。自ら働きかけているので受け身の姿勢でいるより嬉しいことが起きやすくなります。今日から嬉しいことを起こしに行く人生にしていこう。最近嬉しいことがないなとため息をつく人は受け身の姿勢で嬉しいことが起きるのを待っています。運や偶然に頼らないことです。嬉しいことが起きるのを待つものではなく起こしに行くものです。それが未来を切り開く自分で運命を作っていくということです。運任せや成り行き任せで生きるのはもう終わりにしましょう。今日から嬉しいことを起こしに行く人生にしてください。そうすれば早速今日中に何か嬉しいことが起きます。嬉しいことが起きるのを待つのではなく自分から起こしに行く。人生に迷った時30の言葉。その3、落とし物を拾ったら 100% いいことができる場面。ある時落とし物を拾う場面があります。お手洗いで誰かがポーチを置き忘れていた。飲食店の椅子のところに誰かがコートを置き忘れていた。道端で誰かが落としたと思われる貴重品を拾うこともあるでしょう。落とし物を見つけた時あなたならどうしますか。落とし物の中には高価なものもありなかなか見過ごしにくい場面です。自分には関係ないよね。そのままにしておけばいいだろう。別に自分が拾わなくてもいいだろう。無視してスルーすることもできますがここは大切な場面です。落とし物を拾う場面があればこう考えてください。 100% いいことができる場面と、落とし物を見つけたら届けてるだけでいい。飲食店で落とし物を拾ったらお店の人に渡して預かってもらいましょう。道端で落とし物を拾えば交番に届け出ましょう。落とし物を見つけたら届け出るだけでいい。落とし物を届け出ることは確実に素晴らしいことです。誰も非難しません。間違いなく人として立派な行動です。すべての人から良い行いとして認められ素晴らしいと感謝されるでしょう。落とした人はどこに落としたのだろうか。 見つかるだろうかと冷や汗をかきながら寿命が縮む思いで困っています。きちんと届け出ると後から持ち主が探しに戻ってきた時スムーズに受け取れます。持ち主は見つかってよかったとほっとします。貴重で高価なものなら涙目で喜ぶでしょう。高価なものであればあるほどそれが見つかった時の喜びもひとしおです。人として立派な行動ができれば自分が誇らしく思え自己肯定感も高まる。落とし物を届け出ることを非難する人はいません。必ずいいことができるのですからぜひ届け出ましょう。魔のささやきが聞こえてきてもしっかり振り払いましょう。落とし物を見つけたら自分が試される場面と考えてください。悪質な心を持つ人が拾うと盗まれますが、善良な心を持つ人が拾えばきちんと届け出ることができます。あなたは綺麗な心を持った人間です。綺麗な心を持った人間ですから、モラルと良心に従った行動をするだけです。困っている持ち主の顔を思い浮かべながら拾った持ち物を届け出ましょう。たとえ感謝されなくてもいいのです。感謝されなくても人としていいことをしているのは間違いありません。落とし物を届け出れば今日もいいことをできたと喜べます。人として立派な行動ができれば自分が誇らしく思え自己肯定感も高まります。誰から感謝されなくても神様は感謝しています。普段から落とし物を届け出る人はいざ自分が落とし物をした時戻ってきやすくなります。日頃の行いがいいので神様が見つかるのを手伝ってくれるのです。落とし物を拾った時は 100% いいことができる場面と考え届ける。人生に迷った時30の言葉。その4。諦めの悪い人が成功する。諦めの悪い人。そう聞いた時どんな印象を受けるでしょうか。しつこい。面倒くさい。素直ではない。おそらくネガティブな印象があることでしょう。確かに諦めが悪いことはネガティブな意味として使われることが一般的です。私たちの日常会話でもポジティブな意味で使われることはほとんどありません。あなたは諦めが悪いよと言われると問題点を指摘され改善を促されたように聞こえます。諦められず粘っていると周りから諦めの悪い人だねと小馬鹿にされたり注意を受けたりすることがあるでしょう。あまりに諦めが悪いと迷惑をかけることもゼロではありません。しかし成功したいなら諦めが悪いことは重要な要素です。簡単に諦めてしまえばどうなるでしょうか。簡単な夢も叶いません。うまくいかないときもうダメだと簡単に諦めたら叶う夢も叶いません。無理ですと言われてはいわかりましたと簡単に引き下がるのは素直というより諦めが早いと言えます。成功する人はみんな諦めの悪い人。成功するためには諦めない心が欠かせません。諦めが悪いということは簡単には引き下がらないということです。成功したり夢を叶えたりするために簡単に引き下がらないことが必要です。時には簡単に諦めず粘り強くなることが大切です。成功する人はみんな諦めの悪い人です。断られても粘る。なかなかうまくいかないなら知恵を絞ってうまくいく方法を考える。可能性がゼロになるまで望みを捨てず粘り続ける。だから成功できるのです。諦めが悪いことも他の人と差をつけるポイントの一つです。諦めが悪いからといって必ず成功できるとは限りませんが、成功している人はみんな諦めの悪い人ばかりです。諦めが悪いと注意を受けるくらい粘り強くなれば成功するのは時間の問題。諦めの悪い人になりましょう。諦めの悪い人と言われたら落ち込むのではなく喜びましょう。成功するためには面倒くさい人だなと思われなければいけない時もあります。しつこいと言われてもしつこくてすみませんと粘るくらいでなければいけません。諦めの悪い人と笑われてもそれを跳ねのけるくらいのガッツを身につけたい。時にはみっともない姿を晒すことになるかもしれませんが、それでも諦めないことです。格好悪く見られようと人から罵られようと粘り強くなること。諦めが悪いと注意を受けるくらい粘り強くなれば成功するのは時間の問題です。諦めの悪い人が成功するのです。諦めの悪い人になる。人生に迷った時30の言葉。その後イライラした時は如来様の表情を思い出そう。イライラした表情をしていませんか。気持ちは表情に現れます。イライラした表情をすると余計にイライラする出来事が増えます。表情が悪いと悪い出来事を引き寄せる力があります。落ち着きは表情から作るものです。イライラした時に思い出したい顔があります。如来様の顔です。如来様の表情は独特です。これという特別な表情はありません。落ち着いて静かな表情を浮かべています。だからこそ素晴らしいのです。平常心を保っている理想的な表情です。如来様の顔を思い出しながら表情を真似しましょう。如来様の表情をしているうちにイライラが落ち着き平常心が戻ってきます。如来様の表情を思い出すと心に神様が宿ります。神様の表情を真似しているうちに自分も神様のようになるのです。イライラした時は如来様の表情を真似する。人生に迷った時30の言葉。その6。調子が悪い時は調子が悪くてもできる仕事をする。今日はなんだか調子が悪いなという日があります。集中しようにもなかなか集中できない。ぼーっとする感覚があって頭の回転が悪い。スピードを出そうにも体が重く感じてなかなかできない。明らかなパフォーマンスの低下が自分でもよくわかります。なぜか調子が悪い時があるものです。普段通りに仕事を続けるのも悪くありませんが注意が必要です。調子が悪いまま仕事を進めると普段より不注意が起こりやすくなります。うっかりミスをしてしまえばリカバリーが必要になって余計な時間と労力を取られるでしょう。リカバリーによってストレスが溜まればますます調子が悪くなる悪循環です。一つの判断ミスが一大事につながることもあります。場合によっては取り返しのつかないトラブルに発展する可能性もゼロではありません。調子が悪いときは無理をしないことが大切です。調子が悪くてもできる仕事に切り替えよう。今日は調子が悪いなと思ったら調子が悪くてもできる仕事に切り替えましょう。例えばシンプルな事務作業です。書類の作成、資料の整理、ちょっとした調べ物。集中力、思考力を要しないシンプルな事務作業であれば調子が悪くてもできるでしょう。部屋の掃除をするのも悪くありません。調子が悪くてダラダラしていてもできる仕事です。部屋の掃除をしていくうちに気分が乗ってきて普段の調子を取り戻せることもあります。仕事を変更が難しい場合は全部ではなく一部だけでも変更できないか調整してみてください。都合があって仕事の変更ができない場合もありますができる範囲で調整してみるといいでしょう。 会議や打ち合わせなど対面の予定が入っているなら少し早めに切り上げるだけでも違います。もちろん、特に調子が悪い時はそのまま仕事を休むことも選択肢です。休むことも仕事の一つです。素直に休んだ方が療養に専念できて体調の回復も早くなるでしょう。調子が悪いという自覚があるのは幸いなこと。何が何でも予定通り進める。と意地を張るのはよくありません。仕事は体が資本であり、健康を失ってからでは遅い。トラブルが起こってからでは手遅れというケースもあるので慎重になりたいところ。急な予定変更は抵抗を感じるでしょうが、臨機応変に対応することも必要です。意地を見せるのではなく、勇気を持って臨機応変に対応できる姿勢を身につけてください。少し予定が遅れてもいいので、調子に合わせて柔軟に仕事を進めていくことが大切です。調子が悪いという自覚があるのは幸いなことです。調子が悪いと分かっていれば必要な対処ができるからです。トラブルを防止につながって、結果としてスムーズな仕事を実現できます。調子が悪いときは予定を変更して、調子が悪くてもできる仕事をする。人生に迷ったとき30の言葉。その7。グッドをつけるだけであらゆる不幸がポジティブに変わる。不幸に直面したとき一瞬でポジティブに変える方法があります。それは、グッドをつけて呼ぶことです。不幸はネガティブな見方をしているにすぎません。どんな不幸も見方を変えればポジティブと言えます。そんなバカなと思いますが、嘘のような本当の話です。不幸に直面しているときは気持ちが落ち込んでいるため視野も狭くなりがちです。視野が狭くなるとマイナス面ばかり見てしまい、どんどん悲観的になってしまいます。グッドをつけることは狭くなった視野を広げる力があります。視野が広がることで見えていなかったことが見えるようになり、前向きな考え方ができるようになります。例えば仕事で失敗をしてしまったとします。それを単に失敗と呼ぶのではなく、グッドな失敗と呼んでみましょう。プラス面に注目することができるようになり、狭くなっていた視野が広がります。まだ小さな失敗で済んでよかった。失敗したおかげで自分の弱点が分かった。新しい話のネタができた。建設的な考え方ができるようになって、暗く感じていた失敗の印象が明るく変わるはずです。交際相手から別れを告げられたとしましょう。それを単に失恋と呼ぶのではなく、グッドな失恋と呼んでみましょう。失恋したおかげで自由が手に入る。フリーになったから新しい恋愛をするチャンスもある。これからは失恋について堂々と語れるようになる。一瞬で視野が広がってネガティブな見方からポジティブな見方に変わります。グッドをつけたおかげで建設的な考え方ができるようになるでしょう。グッドをつける応用例はまだまだたくさんあります。あらゆる不幸にグッドをつけてみてください。グッドな間違い。グッドな病気。グッドな喧嘩。グッドな中退。グッドな解雇。グッドな離婚。グッドとは思えない現実かもしれませんが、一つの側面でしか見ていないのでそう感じるだけです。辛い現実かもしれませんが、悲観したところで仕方ありません。何事もプラス面に着目することが大切です。少し強引でも構わないので、グッドをつけて前向きな見方をしましょう。グッドをつけるだけであらゆる不幸がポジティブに変わるのです。不幸なことにグッドをつけてポジティブな見方をする。人生に迷ったとき30の言葉。その8。人の本性は足元に現れる。人の本性が現れるのはどこか。その一つがあなたの足元です。足元は視界に入りにくく目立ちにくいところです。手元に注意を向けている人は多くても、足元に注意を向けている人は少ない。手元なら視界に入りやすいので注意しますが、足元は視界に入りにくいので油断しやすい部分です。足元は油断しやすいため人の本性が現れやすいのです。足元は目立ちにくいから少しくらい乱れていても大丈夫だろう。そう思うかもしれませんが、油断は禁物です。確かに目立ちにくいところに思えますが、それはあくまで自分目線だからです。主観ではなく客観を意識しましょう。自分から見たとき足元は目立ちにくいですが、周りから見るとよく目立ちます。足を広げて座っていませんか？大胆に足を大きく広げて座ると下品に見えます。無理に膝をくっつける必要はありませんが、両足をきちんと揃えて座るようにしましょう。貧乏ゆすりをしていませんか？貧乏ゆすりはストレスを発散させる様子と言われています。小刻みに足を動かしていると自分はリラックスできるかもしれませんが、周りからは落ち着きのない様子に見えます。足を組んだ座り方も注意が必要です。もちろん親しい人の前なら足を組んで座ってリラックスするのも悪くありませんが、ビジネスシーンでは不適切です。無礼、偉そうといった誤解を与えてしまい、余計な摩擦を生む原因になるでしょう。見落としがちなのは靴です。汚れた靴を履いていませんか？靴が不衛生になっていませんか？古い靴はいいですが、不潔な靴は要注意です。不潔な靴を履いていると手入れが行き届いていないことがわかります。相手に不快感を与える原因にもなるため注意した方がいいでしょう。一日に足から出る汗の量はコップ一杯分と言われています。靴を洗濯しないでいるとどんどん菌が繁殖して悪臭を放ち始めます。拭いても洗っても汚れや悪臭が取れず目立つようなら新しく買い替えるのもいいでしょう。マナーや身だしなみの一環として足元もしっかり注意を向けておきましょう。足元くらいで人を判断されてはたまらないと思いますが、足元で人間性を判断する世の中があります。足元がだらしない人は性格もだらしない。油断しやすい足元はあなたの心が映し出されています。人の本性は足元に現れるのです。手元だけでなく足元にも注意を払う。人生に迷ったとき30の言葉。その9。私らしくないと思ったときどうするか。私らしくない。そう思う瞬間と巡り合うことがあります。なぜか普段はしないことをしてしまう。普段は読まない本をなぜか無性に読みたくなる。もともと控えめな性格なのに挑戦的なことをしたくなる。そんなとき私らしくないと気づき違和感を覚えます。いつもと違った心情といい行動パターンといい自分でも驚きます。操り人形のように誰かが代わりに体を動かしているかのようです。頻繁にあるわけではないものの、稀に経験することがあるのではないでしょうか。私らしくないと思ったときどうするか。私らしくないと思ったときどうするか。この瞬間が大切です。もちろん途中で私らしい道に軌道修正するのもいいですが、ちょっと待ってください。差し支えなければそのまま私らしくない道を進んでみましょう。難しく考えないでください。たまには私らしくないことをしてみるのも面白いねと思って突き進みましょう。遊び心を大切にしながら勢いに乗って楽しんでみてください。無意識のうちにそうしてしまったのは何か訳があるのでしょう。 自分の本音が表面化した瞬間かもしれません。潜在的な興味関心が反応しているのかもしれません。心の奥底ではやってみたい気持ちがあるのかもしれません。心の声ということもあれば、偶然の成り行きということもあるでしょう。無意識のうちに私らしくないことを仕掛けているからには何か理由があるはずです。自分らしくないと思った瞬間とはチャンス。せっかく私らしくないことを仕掛けているなら、それをチャンスと捉えましょう。期待を込めてワクワクしながら自分らしくないことをしてみようではありませんか。新しい何かと出会えるかもしれません。普段と違ったことをすれば、きっと新鮮な出会いが待ち受けているはずです。意外な自分を知るチャンスであり、新しい自分と出会えるチャンスです。新しい知見を得たり、新しい体験を増やしたりすれば、自分を成長させるチャンスとも言えます。もし違和感が大きくなって抵抗が出てくれば、その時引き返したり戻したりすればいいだけです。自分らしくないと思った瞬間があればラッキーです。日常に突如現れた冒険なのです。自分らしくないと思ったら冒険のつもりでそのまま進めてみる。人生に迷った時30の言葉。その10。キーマンを探すのではない。自分がキーマンになるのだ。成功するためにはキーマンが大切と言われます。キーマンとは物事の運営、進行に大きな影響力を持つ人のことを言います。幅広い人脈があったり、有力な人物とのコネクションがあったり、強い権限を持っていたりします。キーマンと出会って助けてもらうことで夢の実現が容易になり、成功へのショートカットが可能です。キーマンと出会えば成功までの道のりが加速します。セミナーや異業種交流会に参加するなどして日頃からキーマン探しを頑張っている人もいるかもしれません。しかし、ここに落とし穴があります。キーマンは簡単に見つかるものではありません。巷ではキーマンに出会ったから成功できましたという話をよく聞きますが、課題広告です。キーマンは重要人物であるため、いつも多忙であちこち動き回っています。のんびり異業種交流会に出席するほど暇ではありません。キーマンであるがゆえに引っ張りだこです。たとえ出会うチャンスがあったとしても、あなたに何の取り柄もなければ相手にしてくれないでしょう。キーマンもボランティアをしているわけではありません。自分にとってメリットもない人に貴重な時間を割いて助けることはありません。ましてや、誰かに頼って成功する姿勢は依存と同じです。依存傾向のある人が近寄ってくれば、キーマンは面倒な人がやってきたと警戒して逃げたくなります。よほど自分にメリットがない限り、キーマンは相手にしてくれないでしょう。そもそもキーマンを探していると、そこで貴重なリソースが消費されます。キーマン探しをすればするほど本業がおろそかになります。実力も実績も不足してしまい、夢に近づくことが困難になる。場合によってはかえって遠ざかってしまうことも少なくないのです。ここで大切なことがあります。キーマンを探すのではありません。自分がキーマンになるのです。自分がキーマンになるヒントは、自分が今取り組んでいる仕事にあります。キーマンを探すことも大切ですが、まず自分の本業に集中してしっかり実力をつけていきましょう。少しでも経験を増やし、少しでもスキルを高め、少しでも実績とキャリアを積み上げます。また本業を通して様々な人と出会え、自然と人脈も広がります。いずれ実績を身につければ、自然と注目をされるようになり、頼られる存在になっているでしょう。気がつけば自分がキーマンになっているのです。結局のところ本当のキーマンとは自分です。キーマンを探すのではなく、自分がキーマンになりましょう。重要人物を探すのではなく、自分が重要人物になるということです。大変に思えますが、実は最も現実的な手段です。自分がキーマンになることで成功へのショートカットが可能になるのです。キーマンを探すのではなく、自分がキーマンになる。人生に迷った時30の言葉。その11。暇とは豊かと幸せの象徴。あなたに足りないのは暇を作って楽しむ姿勢。暇な時でも楽しい。そう言える人は幸せです。私たちの日常で暇という言葉はネガティブな意味で使われることが目立ちます。暇だな。暇で死にそう。何もすることがなくて暇だ。こうしたセリフを口にする人も多いのではないでしょうか。しかし暇は本当に悪いことなのでしょうか。いいえ、暇があることは悪いことではありません。暇が悪いというのは先入観です。暇とは時間の余裕のことを言う。暇とは何か。辞書で引いて意味を調べてみてください。暇とは休む時間、用事のない時間、仕事のない時間といった意味があります。つまり時間の余裕なのです。時間に余裕があることは素晴らしいことです。暇があるからこそ私たちは日々の幸せを実感できます。暇があるからのんびりした時間を楽しめます。生きている実感を味わえます。暇が悪いと思わないことです。暇なら暇を楽しみましょう。暇をポジティブな意味として受け入れると感じ方が変わります。豊かなことであり、恵まれたことであり、幸せなことであると気づけるでしょう。暇があるから趣味を楽しめる。趣味は暇がないとできません。暇があるから本を読んだり、スポーツを楽しんだり、創作活動に打ち込めたりできます。暇があるから知的活動、創作活動、精神的活動に打ち込めます。より自分を磨くことができ、レベルの高い生き方を実現できます。もちろんリラックスした癒しの時間を楽しむこともできます。暇があるのはなんと素晴らしいことなのでしょう。暇で退屈と言いそうになったら、余裕があって幸せと言い換えてください。暇とは余裕であり、余裕とは幸せなのです。あなたに足りないのは暇を作って楽しむ姿勢。あなたの生活にはどれだけ暇が存在しているでしょうか。全く暇がないなら要注意です。今すぐ暇を作りましょう。忙しいことだけに価値を置く多動主義になっていると、暇の素晴らしさを見落とします。あなたに足りないのは暇を作って楽しむ姿勢です。忙しくすることも大切ですが、暇を作ることはもっと大切です。暇な時でも楽しいと言えるようになってください。暇とは豊かと幸せの象徴です。暇な時でも楽しいと言える人は幸せなのです。暇をポジティブに受け止めて、暇があることに幸せを感じる。人生に迷った時30の言葉。その12。調味料を使わなくても簡単に美味しさを倍増させる3つのポイントとは。調味料を使わなくても簡単に美味しさを倍増させる方法があります。食べるものを工夫するのではありません。食べ方を工夫するのです。全く難しくありません。次の3つのポイントを心がけるだけでいいのです。1。よく噛む。2. ゆっくり食べる。3. 食べることに感謝する。 ポイント1、よく噛む。よく噛んで食べましょう。飲み込むような食べ方はいけません。よく噛むと唾液の分泌も促されます。噛む回数の目安としては一口につき30回以上です。噛めば噛むほど消化が良くなり、素材の味がよくわかるようになります。ポイント2、ゆっくり食べる。ゆっくり食べるように心がけましょう。早食いはよくありません。わざと食べるペースを落とします。普段より2倍の時間をかけるつもりでゆっくり食べてみてください。ゆっくり食べると丁寧に美味しさを感じることができるようになります。普段から早食いの癖がある人は特に意識するようにしましょう。ポイント3、食べることに感謝する。最後に大切なのは感謝の気持ちです。食べるときは感謝の気持ちを持ちましょう。食べることは命をいただくこと。食べることができるから生きながらえることができます。植物であれ動物であれ何であれ生命力をいただくことになります。ありがたく感じながら食べましょう。たとえ苦手な食材であっても感謝の気持ちを持つことが大切です。この3つを意識するだけで同じものであっても普段より美味しく感じられるはずです。あれこんなに美味しかったっけと驚くに違いありません。魔法の調味料と言ってもいいでしょう。美味しいものを食べるのもいいですが、美味しく感じる工夫をしてください。早速今日から試してみましょう。いいことを始めるなら少しでも早い方がいい。手間もお金もかからず、準備も練習も必要ありません。簡単ですね。簡単ですが効果は抜群です。魔法の調味料を使ったかのような効果が得られ、豊かな体験ができるはずです。しかも満腹感、満足感、幸福感が得やすくなるという特典付きです。よく噛む、ゆっくり食べる、食べることに感謝する。この3つを心がければあなたの食生活はもっと豊かになります。よく噛む、ゆっくり食べる、食べることに感謝するの3つを意識して、より食事を美味しくいただく。人生に迷った時30の言葉。その13。会議は積極的に発言しないと出席の意味がない。少しうるさいと思われるくらいでちょうどいい。会議では積極的な発言を心がけることが大切です。提案やアイデアがあればどんどん発言しましょう。意見や感想も意味があるならバンバン発言しましょう。疑問点、不明点、矛盾点があればそのままにせずきちんと確認しましょう。なぜ積極的な発言を心がけるのか。積極的に発言しないと会議の意味がないからです。会議は社員に負荷のかかるイベントです。会議を開くときには社員は一旦自分の仕事を中断しなければいけません。社員を一つの部屋に集め一定時間拘束することになります。この状態を客観的に見ると重大なインパクトがあります。例えば1時間の会議に10人の社員を出席させるなら合計10時間分の仕事が中断することになります。つまり1時間の会議で10時間分の価値を生み出さなければ会議を開く意味がないのです。会議に出席する人数が増えるほど会議で生み出さなければいけない価値も大きくなります。会議でそれだけ大きな価値を生み出すには出席者がしっかり発言することが必要です。それぞれの出席者が積極的に発言してこそ会議の価値も高まります。黙ったまま話を聞いているだけなら出席の意味がありません。会議内容を知りたいだけなら議事録の確認で済ませる方がスピーディーです。意見であれアイデアであれ思っているだけでは意味がありません。発言してこそ周りに伝わります。新入社員は発言するなという雰囲気が漂っているなら直ちに改善が必要です。新入社員だからこそ斬新でユニークな視点を持っているのですから積極的に発言してもらわなければいけません。特定の人だけが発言している会議ならその人だけが出席して他の社員は出席しない方がいい。代表者しか発言できない雰囲気なら会議の意味がないのでそもそも会議の廃止を検討した方がいいでしょう。会議は社員にとって大きな負荷が伴うイベントですから実施には慎重になっておく必要があります。発言内容が変だったらどうしようという不安もあるかもしれませんがそれでも発言した方がいい。変だとしてもそれがユニークなアイデアを生む可能性があります。自分の保身を考えているといい会議ができません。陳腐な発言でもいいのです。自分は陳腐に感じても他の人にとっては新鮮と感じるかもしれません。役立たない発言であっても構いません。発言すれば少なくとも会議の雰囲気に活気が生まれます。会議に活気が出ることで他の出席者も発言がしやすくなりより会議を盛り上げることができます。とにかく積極的な発言を心がけること。体裁や失敗を気にせず積極的な発言を心がけましょう。この人はよく発言するな。少しうるさいかもしれない。そう思われるくらいでちょうどいいのです。積極的に発言してこそ会議に出席する意味があります。少しうるさいと思われるくらいでちょうどいいのです。会議では体裁や失敗を気にせず積極的な発言を心がける。人生に迷った時30の言葉。その14。冗談は適度と角のラインを見極めておく。冗談を言いすぎるとかえって信用を落とす。日常会話では冗談を言うことがあります。ふざけたことを言って相手が困ったら冗談だよといいどっと笑いが起こります。冗談は日常会話を盛り上げるネタとして役立ちます。堅苦しい雰囲気を和らげたり面白おかしい雰囲気を演出できたりします。相手を笑わせたくてわざとふざけた冗談を言うこともあるでしょう。冗談は親しくなるきっかけにもなります。堅苦しい関係であってもうまく冗談を活用すれば一気に人間関係の距離が縮まります。人気者は冗談を言うのが上手な人でもあります。上手に冗談を活用すると人を集めることができ楽しい時間を過ごせます。冗談を一言も言わない人よりたまには冗談を言う人の方がモテるのは間違いありません。しかし冗談を言うことはあっても言い過ぎには注意してください。冗談は少なからず仮印象が伴うからです。冗談の頻度が多くなると面白い印象より仮印象の方が強くなります。普段から冗談ばかり言っているとそれが普通と思われるでしょう。いざ真面目な話をしようとしても本気で言っているのか冗談で言っているのかわからないと思われることになる。今回も冗談なのかなと誤解され人間関係に支障をきたすことになるでしょう。冗談ばかり言っていると相手を不快にさせたり怒らせたりする可能性もゼロではありません。過度の冗談は本人の信用に影響するのです。適度な冗談は有効ですが過度の冗談は悪影響です。冗談は適度と過度のラインを見極めておきましょう。冗談は会話を盛り上げるスパイスです。スパイスだからこそ量の調整が重要なのです。冗談を言いすぎないように注意する。人生に迷った時30の言葉。その15。思っているだけでは何も変わらない。現実を変えるのは行動しかない。 人は地球上で最も知性が発達した生き物です。脳は小さくても大きな可能性を秘めています。私たちは頭を使って様々なことが可能です。方法を考える。計画を立てる。夢を思い描く。頭の中だけである程度の仕事が可能です。常に何かしら考えながら生きていることでしょう。素晴らしい未来を実現するにはどうすればいいか考えているでしょう。もちろん考えることは大切です。あらかじめ方法を考えることで問題が解決しやすくなります。計画を立てれば仕事がスムーズに進むでしょう。明るい未来を想像することでやる気や元気が出てきてモチベーションも上がるでしょう。思いは実現するという言葉がある通り、素晴らしい未来を実現させるには素晴らしい思いが欠かせません。しかし気づいてください。思っているだけでは何も変わりません。どれだけ計画を立てようと、どれだけ解決方法を考えようと、どれだけ夢を思い描こうと思っているだけでは何も変わらない。思考はあくまで思考です。方法を考えたり計画を立てたりすることは大切ですが、あくまで思っていることに過ぎません。どんなに素晴らしい夢を思い描いていても何もしなければ実現はゼロです。現実を変えるためには何が必要なのか。行動なのです。行動するから頭の中の世界を現実化できます。行動には時間や体力が必要で大変ですが、それだけの価値はあります。現実を変えるインパクトがあるのですから大変と感じて当然です。やる気は必要ありません。やる気がないまま行動すればいい。元気もなくて大丈夫です。元気がないまま行動すればいい。時間やお金が必要とも限りません。時間やお金がなくてもできることから始めればいいのです。手段や手順を考えることは大切ですが、考えすぎるのはよくありません。ある程度目処がつけばすぐ行動に移しましょう。くよくよ悩んでいる暇があるならとりあえず行動しましょう。考えてよくわからないならとりあえずやってみる方が建設的です。とにかく行動すれば現実は変わります。頭だけ動かして満足しないこと。手を動かしましょう。足を動かしましょう。恋も仕事も勉強も実現させたいなら行動です。練習する、勉強する、仕事をする。行動、行動、また行動です。当たり前の事実ですが、行動の重要性をしっかり再認識してください。思っているだけでは何も変わりません。現実を変えるのは行動しかないのです。思っているだけで終わらせず、きちんと行動に移す。人生に迷った時、30の言葉。その16。人生最高のギャンブルとは。人生最高のギャンブルとは何でしょうか。パチンコやスロットでしょうか。競馬競艇で1回のレースに大金をかけることでしょうか。また親、ラスベガスのカジノで一攫千金を狙うことでしょうか。もちろん、どれも刺激的なギャンブルですが、人生最高のギャンブルはもっと身近なところに存在しています。自分です。すなわち自己投資です。自己投資こそ人生最高のギャンブルです。自己投資は人生最高のギャンブル。自己投資も間違えれば失敗します。確実に自己投資が成功するとは限りません。自分という存在は比較的安全な投資先であり、ローリスクではあるものの、それでも投資が確実に成功する保証はありません。使い方と方向性を間違えると失敗することもあります。例えば本を読む自己投資も単なるノウハウコレクターで終われば浪費となって投資も失敗に終わります。一方、本を読んできちんと行動に移して結果を出せれば投資も成功になります。回収に失敗することもあるため、ギャンブル的要素があります。自己投資であっても損もしないだろうかとハラハラドキドキを楽しめます。本を読んだり映画を見たり旅行に行ったりするのは全て自己投資です。自己投資に失敗すればお金を失います。自己投資に成功すればリターンが得られます。ギャンブルの場合、勝率のコントロールには限界がありますが、自己投資の場合、勝率のコントロールは無限大です。どんなリターンになるかは自分次第。どれだけリターンが大きくなるかも自分次第。ハラハラドキドキするではありませんか。自己投資は一生涯をかけたギャンブルです。これ以上最高のギャンブルはないでしょう。だから人生最高のギャンブルです。自己投資という人生最高のギャンブルを楽しもう。お金を使い果たすくらい自分にお金を使っていこうではありませんか。独身であれば怖いものはありません。20代であれば自己投資ばかりで構いません。有り金を使い果たすくらいじゃんじゃん自分にお金をかけていきましょう。使い方と方向性さえ間違っていなければ必ず大きなリターンが得られます。10倍や100倍どころではありません。1000倍や1万倍も夢ではありません。もっともっと自分にお金をかけましょう。馬でもボートでもなく自分にかけるのです。馬やボートにお金をかけるのもいいですが、自分にお金をかけた方が夢があります。自分に大金をかけて一攫千金を狙おうではありませんか。自己投資という人生最高のギャンブルを楽しんで最高の勝利を収めましょう。自己投資という人生最高のギャンブルを楽しむ。人生に迷った時、30の言葉。その17。生きがいが一つしかないのは危ない。あなたの生きがいは何ですか。仕事が生きがいです。子供が生きがいです。お酒が生きがいです。生きがいの内容は人によって様々でしょう。もちろん生きがいは何であろうと自由です。生きがいの良し悪しを人にとやかく言われる筋合いはありません。好みや価値観は人それぞれですから、どんな生きがいでも大丈夫です。少し変わった生きがいであっても、本人がそれを大切に思っているなら立派な生きがいになります。大切なのは生きがいの内容ではありません。生きがいの数です。生きがいが一つしかないのは危ない。生きがいという壮大な響きのせいでしょうか。無意識のうちに生きがいは一つだけと思い込んでいることがあります。無意識のうちに生きがいは一つであるべきと思い込んでいる人もいるかもしれません。もちろん生きがいが一つであってもいいのですが、ここで注意したいことがあります。生きがいが一つだけの場合、失った時のリスクが大きすぎます。もし生きがいを失ったらどうなるでしょうか。生きる希望を失い、呆然とするでしょう。生きる意味がわからなくなり、途方に暮れてしまうでしょう。絶望して生きる気力を失うかもしれません。人生は何があるかわかりません。生きがいを失う可能性がゼロという人はいません。生きがいが死ぬまで続けばいいですが、ある時何らかの事情で生きがいを失うこともあるでしょう。会社に長く勤めていても、定年退職を迎えれば、いずれ現役から退くことになるでしょう。子供が成長すれば、進学、独立、結婚を機に、いずれ親元を離れることもあるはずです。お酒が生きがいであっても、健康上の理由からお酒が飲めなくなることも考えられます。生きがいが一つしかないと、何らかの事情で生きがいを失ったとき、強烈な絶望を感じます。生きている意味がないとため息をつくでしょう。 抜け殻のような状態になり、途方に暮れてしまうでしょう。無気力になったり、自暴自棄になったりするかもしれません。人生が真っ暗になってしまい、生きる力を失ってしまうのです。世の中を見てください。ある時生きがいを失ったため、無気力や自暴自棄に陥る人が少なくありません。生きがいが一つしかないと、それを失った時のリスクが甚大です。私から〇〇を取ったら何も残らないというセリフはかっこよく聞こえますが、実際は大変危ないのです。生きがいは2つ以上作ろう。生きがいを失った時、絶望しないためにはどうすればいいのでしょうか。リスク対策として生きがいを2つ以上持っておくことをお勧めします。生きがいが2つあればひとまず安心です。生きがいが3つあればもっと安心です。生きがいそれぞれの関係も自由です。重要度が同じ生きがいを2つ以上持つのもよし、メインの生きがい、サブの生きがいというように優先関係のある生きがいを2つ以上持つのもよし、生きがいが2つ以上あれば毎日生きがいを1つ失ったとしても絶望しなくて済みます。生きがいの数を制限する必要はありません。生きがいを2つ以上持つのは人生のリスク対策に役立ちます。生きがいが2つ以上あると人生を豊かに生きることができる。生きがいを2つ以上にするメリットはそれだけではありません。生きがいが1つだけより2つ以上ある方が楽しみを感じることが増えるため、人生を豊かに生きることができます。日常の彩度や明度が高まり、人生がより華やかになります。生きがいは生きる力と生きる目的に関係している重要な要素です。もし生きがいが1つしかないなら、2つ目や3つ目の生きがいを作りましょう。生きがいを2つ以上作ることはあなたの人生に必ず役立ちます。人生のリスク対策として生きがいは2つ以上持っておく。人生に迷った時、30の言葉。その18。人と会う時だけおしゃれをするのではない。人と会わない時もおしゃれを楽しんでみよう。あなたがおしゃれをするのはどんな時ですか？友人と会う時、デートをする時、パーティーに出席する時。やはり人と会う時が多いのではないでしょうか。自分が見られる機会は少しでも好印象になるようおしゃれも頑張りたくなります。おしゃれを頑張れば褒めてもらえたり、自分の印象が上がったりするでしょう。特に異性と会う時は髪型もメイクもファッションなどおしゃれにも一層力が入ることでしょう。恋愛成就につながる努力と思えば、時間や労力を惜しまずおしゃれに励むはずです。おしゃれは挽回の手段でもあります。顔は先天的ですが、おしゃれは後天的です。生まれつき外見に恵まれない人でもおしゃれを頑張れば見違えるほどルックスが良くなります。おしゃれによって別人のように生まれ変わることも不可能ではありません。もちろん人と会うときにおしゃれをするのもいいですが、ここに覆したい常識があります。人と会わないときでもおしゃれを楽しんでみよう。人と会うときにおしゃれをするものという常識にとらわれていないでしょうか。それも一つの答えですが、それでは普通です。別の答えもあります。常識を覆してください。人と会うときだけおしゃれをするのではありません。人と会わないときでもおしゃれを楽しんでみましょう。例えば一人で部屋にいるときです。外出することもなく誰かに見られることがなくてもおしゃれをしてみましょう。誰にも見られないならおしゃれをしても意味がないと思うかもしれませんが、意味はあります。誰かに見られなくても自分の気持ちが変化します。おしゃれをすることでセルフイメージが高まり、心がウキウキします。テンションが上がり、明るい気持ちになれるのです。明るい気持ちになれるのならおしゃれをする意味も価値も出てきます。見られるためにするおしゃれもいいですが、自分のためにするおしゃれも楽しみたい。勝負服を着てみるのもよし、メイクをしてみるのもよし、香水をつけてみるのもよし、髪をカールさせてみるのもよし、腕時計やネックレスを身につけてみるのもよし。キラキラした宝飾品を身につけるだけでも心に光が差し込んで気持ちが明るくなるでしょう。ちょっとおしゃれをするだけでいい。本格的なおしゃれをする必要はありません。ちょっとおしゃれをするだけでいいのです。そうすればおしゃれの楽しみ方が2倍に広がります。人と会う時だけでなく、人と会わない時もおしゃれを楽しんでみましょう。あなたの日常がもっと華やかになります。人と会わない時でも自分の気持ちを明るくするためにおしゃれをしてみる。人生に迷った時、30の言葉。その19。人生の浮き沈みは合ってないようなもの。遠くから見れば平らにしか見えない。人生には浮き沈みがあります。大きな願いが叶って嬉しくてたまらなくて幸せの絶頂を感じる時もあります。幸せでいっぱいの時は笑顔が止まりません。物事がトントン拍子で前に進み、人生がうまくいっている時はそれがずっと続くような気がするでしょう。一方、逆の時もあります。不幸な出来事があって落ち込んで苦しんで絶望のどん底に落ちる時もあります。辛くて悲しい時は涙が止まりません。自分の人生は呪われているのではないかと錯覚を起こしそうになります。人生ではいいこともあれば悪いこともあり、波があります。しかし、ここで気づいてほしいことがあります。実のところ、人生の浮き沈みは合ってないようなものです。あるといえばありますが、実はありません。それは近くで見ているから浮き沈みに見えるだけです。もっと遠くから見てみましょう。双眼鏡が必要なくらい遥か遠くから見てみてください。すると、あると思っていた浮き沈みが平らであることに気づくはずです。人生は浮き沈みがあるようで、実は平らなのです。私たちは目の前の出来事にとらわれすぎています。一喜一憂しても疲れます。いちいち目の前の出来事にとらわれていると感情の波が激しくなります。感情の波は高くなる時も低くなる時も揺れ動くたびに消耗します。感情の波が激しいと余計な精神的消耗を増やす原因になります。浮き沈みを感じるなら近視眼的になりすぎているせいかもしれません。確かに間近で見ると大きな浮き沈みに見えますが、遠くから見ると光景が変わることに気づいてください。もっと視点を高くしてみましょう。もっと時間軸を引き伸ばしましょう。もっと対極的かつ客観的になってみましょう。はるか遠くから眺めてみるのです。人生は平らな状態です。人生の真実に気づくと気持ちが安定して穏やかになります。幸せの絶頂であっても浮かれないこと、不幸のどん底であっても自暴自棄にならないこと、いちいち動揺しているのは近視眼的になっていて手前のことにとらわれすぎている証拠です。もっと遠くから眺め、どっしり構えてください。手前のことにとらわれず、人生全体というスパンで考えてみてください。人生はすべて平らに安定しているのです。人生の浮き沈みは遠くから見ると平らであることに気づく。人生に迷ったとき、30の言葉。その20。旬の食材を食べると健康寿命が伸びる。私たちは4つの季節の中で生きています。春夏秋冬です。 それぞれの季節には旬の食材があります。春の食材、夏の食材、秋の食材、冬の食材です。普通に食べたいものを食べるのもいいですが、せっかくなら季節に応じた食材を食べてみませんか。旬の食材を食べると健康寿命が伸びる。なぜ旬の食材を食べるといいのか。季節が感じられる理由だけではありません。健康寿命が伸びるからです。旬の食材は今が食べ頃の食材です。旬だからこそ生命力がたっぷり宿っています。旬の食材を食べることで活力と生命力を取り入れることができ、心身が生き生きします。食事を食べる際、いただきますという挨拶言葉を使います。いただきますとは命をいただきますという意味です。私たちは食べることで生きています。生命力の強いものを食べると空腹が満たされるだけでなく、心まで生き生き元気になります。結果として健康寿命が伸びるのです。季節に応じた旬の食材を食べてみよう。今は何の季節ですか。舌で季節を感じましょう。味わいに集中して旬の美味しさを感じましょう。例えば春ならイチゴが旬の季節です。単品でイチゴを楽しむのもよし、アクセントとしてヨーグルトに添えてみるのもよし。工夫次第でアレンジの幅が広がります。イチゴケーキを買ってそのまま食べてみるのもアイデアです。美味しいイチゴを食べることで生命力をいただくことができ、心も体も元気になります。今日は何を食べますか。ぜひ季節に応じた旬の食材を食べてみてください。旬の食材は少し値段が高めですが、それだけの価値はあります。季節を感じられるだけでなく健康寿命も伸びるのですから、むしろ安いもの、美味しいものを食べると心も体も喜びます。健康で長生きしている人がいれば、その人の食生活を見てみてください。日頃から旬の食材を食べる生活を送っているはずです。質素な食事であっても、どこかに旬の食材が混ざっているはずです。季節のある国に生まれてよかった。季節のある国だからこそ旬の食材を食べる機会に恵まれます。普段から旬の食材をよく食べる人は健康で長生きができるのです。積極的に旬の食材を食べて生命力をいただき、健康寿命を伸ばす。人生に迷った時、30の言葉その21。間違った行いで勝つくらいなら、正しい行いで負けた方がいい。正義は必ず勝つ。私たちは子供の頃からそう教えられてきました。親からも先生からも周りからも、正しい行いをしなさい、正義は勝つ、最後に勝つのは正義と教えられてきたでしょう。正しい行いをすれば、途中で不幸や不条理があっても、最後は必ず勝って報われると教えられてきました。ところが大人になるにつれて、世の中が見えてくるようになると、だんだん本当の現実が見えてくるようになります。世の中は不条理です。残念ながら正義が勝つとは限りません。正しい行いをした人が損をして、悪い行いをした人が得をする場面があります。悪い行いをした人が勝つと、おかしい、ありえない、間違っていると叫びたくなるでしょう。最後に勝つのは悪という信じられない現実を目の当たりにすることも少なくありません。悪い行いをする人、人が勝ったり得をしたりするなら、正義に対する責任感が揺らぎます。正義を捨てて悪に染まった方がいいと気持ちが揺らいでしまう考え方に変わりそうになるかもしれません。しかし、ここで気づいてほしいことがあります。正義を忘れたら、もはや人ではなくなる。正義とは何か。辞書を引いて意味を確認してみてください。正義とは、人として行うべき正しい筋道のことを言います。つまり、正義を忘れたら、その人はもう人ではなくなってしまうということです。負けることがあったとしても、正義でいることです。人として正しい行いを貫きました。誘惑に打ち勝ちました。正義のために信念を貫きました。これを尊いと言わずして何と言うのでしょう。間違った志で勝つくらいなら、正しい志で負けた方がいいのです。勝負では負けたかもしれませんが、志では勝っています。今は評価されていなくても、時を経てから評価されるでしょう。人として正しいことをしているのですから、負けたり損したりすることがあっても、堂々とした態度でいられます。堂々とお道様の光を浴びることができ、誇りを持って生きていけます。正義は曲げるものではなく、貫くもの。勝ち負けにこだわるのではありません。正しい志にこだわりましょう。たとえ負けることがあったとしても、正義でいることです。見る人が見れば、分かってくれます。そして褒めたたえてくれるでしょう。負けてしまったね。うまくいかなかったね。でもあなたは素晴らしかった、と。負けたり損したりすることがあっても、その尊い生き様が周りの人を感動させるのです。すなわち正義は曲げるものではなく、貫くものなのです。人であれば、人人らしく正義に生きるのが正解。私たち人間は高等な生き物です。他の野生動物とは違って、心があり、理性があり、品性があります。邪悪な心に染まってはいけません。道理や道徳に従って正しい行いを心がけることです。人であれば、人人らしく正義に生きるのが正解です。正しい行いをする人は、時間はかかれど必ず光が当たります。正しい行いは結果に関わらず常に正解です。間違った行いで勝つくらいなら、正しい行いで負けた方がいいのです。負けたり損したりすることがあっても、正義を貫く。人生に迷った時、30の言葉その22。悩みを聞くときは感情移入が大切。感情移入ができる人は素敵な聞き上手になれる。時々人から悩みを聞くことがあります。仕事の悩み、恋の悩み、進路の悩みなど、仮に悩みから重い悩みまで様々です。悩みの多くはデリケートです。相手の秘密やプライベートを知ることになるため、聞く側にも覚悟が求められます。悩みを聞くとき、大切にしたい心がけがあります。それは感情移入です。感情移入をしないとどうなるか。感情移入をしないで悩みを聞いても、つまらない対応しかできなくなります。相手はどうして気持ちを分かってくれないのと不満を感じ、イライラするでしょう。あなたに不信感を抱き始めます。話すべきではなかったと後悔されることも少なくありません。感情移入ができないなら、そもそも悩みを聞かない方がマシです。感情移入ができると、自然と共感ができるようになる。相手の悩みを聞きながら、自分のことのように感情移入をしましょう。年齢、性別、状況などお互い別々の存在ですが、細かい話は抜きにして、まず感情移入をすることが大切です。相手が怒っているときは自分も怒ります。相手が悲しんでいるときは自分も悲しみます。相手が怖がっているときは自分も怖がります。相手の言葉や表情をもとに、その感情や態度を追体験するのです。 相手と一体になって融合を感じ取ることができれば、あとは簡単です。感情移入ができると一緒に悩むことができるようになります。そして、いかに相手が苦しんでいるか直感的に理解できるようになります。相手に寄り添った態度ができるようになります。相手が言ってほしいフレーズが思い浮かびやすくなります。相手の立場を想像しやすくなるため、より適切なアドバイスもできるようになります。たとえ上手にアドバイスができなくてもいいのです。共感しながら頷くだけでも相手は喜んでくれるはずです。しんどいね、辛かったね、それは大変だよね、と声をかけるだけでも喜ばれます。自分の気持ちを分かってくれた、と心が癒されるのです。悩みを聞くときは感情移入を心がけてください。感情移入がしにくい悩みもあるかもしれませんが、できるだけ相手の気持ちに寄り添うようにしましょう。感情移入をしてしすぎることはありません。感情移入ができれば素敵な聞き上手になれるでしょう。相談を受けるときは感情移入をする。人生に迷ったとき30の言葉。その23。勉強すれば成功できるとは限らないが、成功している人は必ず勉強している。成功するために必要なものがあります。それは勉強です。特定の分野で抜きん出るためには勉強が欠かせません。世の中は頭のいい人がそうでない人からお金を吸い上げるようになっています。親からの相続といった特殊な例を除いて、自分の力で成り上がった成功者は例外なく勉強家です。もちろん勉強したからといって 100% 成功できるとは限りません。勉強したことが役立たないこともあります。せっかく勉強しても時間が経てば忘れてしまうでしょう。そもそも勉強した通りにうまくいくとも限りません。勉強をしても時代背景や季節的な要因が影響して想定外になることも少なくありません。残念ながら勉強しても成功できないケースがあるのも事実です。では勉強しなくていいかというと、そうではないのです。勉強したからといって成功できるとは限りませんが、成功している人は必ず勉強しています。成功者の共通点は日頃から勉強していることです。普段から学ぶ姿勢があり、あらゆることを吸収していきます。スムーズに物事を進めるためにも、やはり知識が必要です。物事をスムーズに進めたいとき、ショートカットを実現したいとき、厄介なトラブルを解決したいとき、そんなときに役立つのが勉強です。どの世界でも知識は武器になります。勉強するからこそ、未然に失敗を防げるようになり、スムーズに仕事ができるようになります。勉強によって知識を得ることで、世渡りが上手になります。難しいことやわからないことがあっても、乗り越えることができます。時代は刻々と移り変わっています。どんな移り変わる時代に追いつくためにも勉強が必要です。勉強するから失敗を避けることができ、余計なトラブルを防げます。勉強とは成功へのショートカット。成功したいならしっかり勉強しましょう。勉強は成功に欠かせない要素なのです。勉強とは本を読むことだけではない。勉強とは本を読むことだけではありません。もちろん本を読むことが勉強の基本ですが、学ぶことは他の媒体からもできます。学ぶことさえできれば何でもいいのです。人の話から学びを得ることも勉強です。体験から気づきを得ることも勉強です。自分が役立つ、有用、価値があると思って吸収することは全て正解です。勉強になることは媒体を問わず貪欲に吸収していくことが大切です。役立たないと思った知識が思わぬところで生かされることも少なくありません。もしあなたがもともと勉強好きであれば喜んでください。勉強好きな人はもともと成功できる素質があります。成功するために勉強をする。人生に迷ったとき30の言葉。その24。初期不良があったときは交換、返品を楽しむ場面と思う。せっかく購入したものの初期不良になることがあります。不具合があってうまく動作しません。使い方が間違っているのかと思って説明書を見るが、それでも動かない。そんなときムッとしないことです。ワクワク感が一気に失望感に変わります。ふつふつと腹立たしい感情が湧き上がってくる人もいるかもしれません。最初から壊れているなんて運が悪い。腹立たしい。メーカーに文句を言いたい。感情的になりそうな場面ですが、心を落ち着かせてください。確かに初期不良は残念なことですが、メーカー側もわざと壊れているものを送っているわけではないでしょう。品質検査が十分行われていても漏れが起こるもの。100% 完璧に仕上げるのはなかなか難しいのが現実です。そもそも初期不良はそれほど重大な事件なのでしょうか。いえ、重大な事件でありません。小さなことです。何かが盗まれるわけでもありません。借金を背負うわけでもありません。大怪我をするわけでもなければ死ぬわけでもありません。初期不良だけのこと。保証書があるなら確実に取り替えてもらえます。返品、交換の手間暇はかかりますが、無償で応じてくれますから、経済的なダメージはゼロのはずです。初期不良で返品、交換の際、お詫びの気持ちとして何らかのサービスが加わることも少なくありません。初期不良があった時は、交換、返品を楽しむ場面と考えよう。ここでおすすめの考え方があります。もし初期不良があった時は、こう考えましょう。交換、返品を楽しむ場面と。そんな風に考えられない。そう思うかもしれませんが、だからこそ意味があります。初期不良くらいのことでイライラしてしまう自分の狭い心を恥じたい。少し時間と労力はかかりますが、だから何なのでしょう。よくよく考えてみると、初期不良なんて小さなことにすぎません。交換も返品も珍しい経験の一つです。いつでもどこでもできるわけではありません。年に一回あるかないかという程度でしょう。珍しい経験ができるのですから、それはそれでラッキーとも言えます。イライラしながら返品、交換をしようとすると、態度も表情が悪くなるため余計な手間暇がかかります。難しいかもしれませんが、珍しい経験を楽しむと思ってニコニコしながら返品、交換をしましょう。返品交換ができるなんて珍しい経験ができる。悪い体験ではない。たまにはこういう体験も面白い。せっかくだから思い切り楽しもう。話のネタにもなる。初期不良があったときは交換、返品を楽しむ場面と思うのが一番です。どうしても抵抗を感じるなら自分の器を大きくするためのトレーニングと思えばいい。前向きに考えれば初期不良があってもかえって機嫌が良くなれます。初期不良があったときはニコニコしながら交換、返品を楽しみましょう。あっという間に返品交換が終わります。初期不良があったときはニコニコしながら交換、返品を楽しむ。人生に迷ったとき30の言葉。その25。成功すれば幸せになるとは限らない。成功したから不幸になることもある。なぜあなたは成功を目指しているのですか？ 大きな財産を得たいため、社会的に認められたいため、一度しかない人生を後悔なく生き抜くため、親に立派な姿を見せたくて成功を目指している人もいるかもしれません。人によって成功を目指す目的はそれぞれです。成功を目指す理由は自由です。もちろん成功を目指すことは素晴らしいことです。人と社会の発展に貢献することですから意義のあることです。自分の才能を存分に生かすわけですから人も社会も潤います。人や社会のために命を懸けて働きたいという志があるなら堂々と成功を目指すべきでしょう。しかし幸せになるという目的で成功を目指しているなら立ち止まって考えてみる必要があります。幸せになるために成功が必要とは限らないからです。成功者の信じられない結末とは。成功とは何か。成功とは大きな事業を成し遂げることで高い地位や大きな財産を得て社会的に認められることを言います。大きな財産があれば大きな自由が手に入るでしょう。高い地位を得て社会的に認められればさぞ気持ちがいいでしょう。ところが現実はどうでしょうか。名役者、名俳優の自殺、人気アイドルの自殺、人気ミュージシャンの自殺、有名ブランドの創設者の自殺、世間から成功者ともてはやされた人物が悲しい最後を迎えているケースが少なくありません。こうした現実から成功が幸せにつながるとは限らないことが理解できるでしょう。成功を目指す先にあるものとは。成功を目指すのは一人で高い山の頂上に登るようなものです。高く登れば登るほど孤独と恐怖が襲いかかる上、厳しい環境が待ち受けています。成功したがゆえに囚人監視によってプライバシーが失われたり自由な行動が制限されたりします。また成功するということは名声目当て、お金目当てで寄ってくる人も増えるということです。一見人気者のように思えますが、上辺の人間関係が増えるだけです。面倒な人間関係が増えることでストレスが減るどころか増えることもあります。悩まされることが増え、なかなか落ち着く人生を送れません。成功者として称賛されるのは嬉しい反面、成功者らしく振る舞わなければいけないプレッシャーもあります。成功者として周りからの期待に応えなければいけない生活によって息苦しさを感じることもあるでしょう。成功者というレッテルを貼られたがゆえに自分らしさを失って、魂の抜けた操り人形のような生き方になる。成功者は誰にも言えない悩みを抱えていることも少なくありません。少しでも評判を落としてはいけないため、悩みがあっても気安く打ち明けられません。成功者は成功しているがゆえに自分の本当の気持ちを分かってくれる人がいなくて困っています。成功を目指す先にあるのは茨の道です。成功したがゆえにかえって不幸になることも現実としてあり得るのです。幸せに必要な4大要素とは。幸せに必要な4大要素があります。時間、お金、健康、人間関係です。自由な時間があること、生きていけるだけのお金があること、不自由のない健康があること、素晴らしい人間に恵まれること。気づいてください。改めて考えると、これら4つの要素を満たすことは成功しなくても十分可能です。成功イコール幸せではないことに気づくことです。成功しなくても普通に生きることで時間、お金、健康、人間関係が満たされれば十分幸せになれます。そして幸せな人生を送れます。成功すれば幸せになるとは限らないのです。成功イコール幸せではないことに気づく。人生に迷った時、30の言葉、その26、もう二度としないと誓うだけでは不十分。二度とできない仕組みを作る。人生では激しく後悔する場面があります。お酒を飲みすぎて二日酔いになり、周りに迷惑をかけてしまった。浮気をしてしまい、パートナーを深く悲しませてしまった。ギャンブルにはまって大きな借金を背負うことになった。そんな時、激しく後悔をするとともに、もう二度としないと誓うことになるでしょう。痛い目に遭えば同じことを繰り返したくないと思うもの、自分の愚かな行いを悔やむとともに、二度としないと天に誓いを立てるはずです。ところがここでよくあるパターンがあります。もう二度としないと誓ったことに限って、しばらく経てば再びやってしまうのです。人は油断をする生き物です。気持ちはちょっとした油断で自然と緩みます。その時は二度としないと思っても、時間が経てば気持ちが緩みます。二度と浮気をしないと誓ってもまた浮気をしてしまいます。二度とギャンブルをしないと誓ってもまたギャンブルをしてしまいます。二度と二日酔いをしないと誓ってもまたお酒を飲みすぎてしまい、二日酔いで苦しむことになります。二度としないと誓ってはまた同じことを繰り返し、痛い目に遭う。十中八九、再発を繰り返します。もともとだらしない性格の人はほぼ確実に同じことを繰り返すことになるでしょう。どれだけ二度としないと強く誓っても、約束を破るのは時間の問題です。そうして人生が破滅するまで何度も再発を繰り返すことになるのです。大切なことは二度とできない仕組みを作ること。大切なのは二度としないと誓うことではありません。二度とできない仕組みを作ることです。二度としないと誓わなくても、二度とできない仕組みがあれば同じ過ちを抑止できます。自分は意志の弱い人間だと自覚して次のアクションを起こしましょう。反省の気持ちが残っているうちに二度とできない仕組みを作りましょう。クレジットカードの使いすぎでトラブルになったら、クレジットカードを解約します。お金を使いすぎて歯止めがかからないなら、そもそも少ない現金しか持たないようにします。消費者金融から借金をしてしまうなら、関係機関に借金できないような手続きを行います。なかなか難しい場合もありますが、知恵を振り絞って二度とできない仕組みを作っておくことです。そうすれば気持ちが緩んで再びしたくなってもできません。根本的に不可能になる仕組みを作っておけば安心です。意思に頼るのではなく仕組みに頼ること。仕組みに頼ることで本当の改善が実現できるのです。二度としないと誓うのではなく、二度とできない仕組みを作る。人生に迷った時、30の言葉、その27。振動は心の中で暴れ回る悪魔。減らす努力をしないと減らない。精神的な疲労を抱えていませんか。いわゆる振動です。仕事の振動、人間関係の振動、子育ての振動。誰でも一つや二つの振動があるもの。リーダーならではの振動もあれば、親ならではの振動もあるでしょう。振動がゼロの人はいないと言っても過言ではありません。振動が絶えない毎日に四苦八苦している人も多いのではないでしょうか。振動は心の中で暴れ回る悪魔。振動は放ったままで自然と解決することはありません。振動は心の中で暴れ回る悪魔です。減らす努力をしないと減りません。放っておけばそのまま振動が続くか、もっと大きくなるかです。 振動は精神的なストレスに直結します。このくらい大丈夫と思っていても、いつの間にか大きく積み重なります。振動をそのままにしていると、美容にも健康にも良くありません。顔がやつれたり、肌が荒れたり、白髪や抜け毛が増えたりして、踏んだり、蹴ったりです。振動が重なり続けて一線を越えると、心の病を引き起こしたり、体調不良を招いたりすることがあります。心の中の事情であっても、その異変は心身に影響を及ぼします。小さな振動も積み重なり続ければ、命の危険につながるケースもあるのです。振動を仕方ないで終わらせない。ここで大切なことがあります。振動を仕方ないで終わらせないこと。振動があるなら放置せず、きちんと減らす努力をしましょう。仕方ない状況があったとしても、せめて振動を小さくする手段ならあるはずです。自分と向き合うことになるため、苦しい作業になるかもしれませんが、悪循環から抜け出すためのには必要です。例えば、こじれた人間関係が振動になっているなら、きちんと関係改善に努めます。喧嘩をしているなら仲直りをします。誤解されているなら、きちんと解きます。将来の不安があってモヤモヤしているなら、今できることをしておきます。不安が小さくなるだけでも、ストレスは小さくなります。振動はモヤモヤしていますが、モヤモヤしているなりに解決できるはずです。健康上の振動があるなら、病院に行くなり治療するなりすることです。病院に行くのを嫌がっていても振動は減りません。自然と治る場合もありますが、放置した結果、手遅れになることもあります。きちんと病院に行き、必要な検査や治療を受けることです。医者に見てもらうだけでも、幾分振動が減るでしょう。振動を紙に書き出して解決方法を考えよう。自分の振動を紙に書き出して、どうすれば解決できるか考えてみてください。解決方法が見つかれば、できるだけ早く取り組みましょう。振動がなくなれば、それだけ心も軽くなります。心は仮に越したことはありません。振動をゼロにすることはできなくても、減らすことならできるはずです。本来の元気が出るようになり、笑顔になれるのです。振動があれば、そのまま放っておくのではなく、きちんと減らす努力をする。人生に迷った時、30の言葉。その28。いくら努力しても報われないことは素直に才能がないと認めよう。いくら努力しても報われなくて困り果てることがあります。いくら練習をしてもなかなか上達しない。いくら頑張ってもスムーズに行えない。いくらトレーニングを積み重ねてもタイムが伸びない。もしいくら努力してもうまくいかないなら言えることはただ一つです。才能がないのです。世の中には才能の存在が確認されています。才能があれば小さな努力で大きな結果を出せますが、才能がなければ努力をしてもなかなか結果が出ません。才能のないことはいくら努力をしても報われないのが運命。いくら努力しても報われないのはその分野の才能がない証拠です。そこで意地を張って頑張ったところでやはり才能が開花することはありません。頑張りと結果が比例しない。努力すれば報われるという言葉を信じていると痛い目に遭います。人生は有限です。才能のないことに時間と労力を費やし続けていると貴重な時間を失うことになります。努力をしている割になかなか結果が出ずストレスもたまります。努力が報われないどころか貴重な時間を失うことになります。才能のないことはいくら努力をしても報われないのが運命です。個人的な趣味として楽しむ分にはいいですが、プロを目指すのはやめておく方がいいでしょう。もちろん本業にするのもやめておくのが無難です。厳しい現実ですが、諦めることも肝心です。努力不足と勘違いするとますます痛い目に遭う。間違っても努力不足と思わないことです。努力が足りないと勘違いしてさらに努力を重ねたところでやはり報われません。貴重な時間が失われます。ストレスがたまり精神的に追いやられます。ストレスがたまり続ければいずれ精神疾患に陥る可能性もゼロではありません。努力不足を勘違いするとますます痛い目に遭うのです。努力が報われないことは才能がないと見切りをつける。いくら努力してもうまくいかないことは才能がないと見切りをつけましょう。そうすれば余計な努力をしなくて済みます。才能がないと認めればそれ以上自分を責める必要がなくなるので気持ちが楽になります。逃げているように思えますが、きちんと努力した上で見切りをつけるのですから逃げたことにはなりません。才能がない分野は才能がある人に譲るのが正解です。得意な人に任せた方が世の中のバランスも整います。努力した時間が無駄かというとそうではありません。才能がないという収穫があったと考えましょう。分かっただけでも御の字です。きっぱり諦めることができ、心よく方向転換ができるからです。その分野に才能はなくても、別の分野に才能があるかもしれない。才能がないからといって、すべてに才能がないとは限りません。あくまでその分野には才能がなかったというだけのこと。才能がないと分かれば、さっさと見切りをつけ、別の分野に目を向けましょう。その分野に才能はなくても、別の分野には才能があるかもしれません。次の3つのポイントを意識すると、才能を見つけやすくなります。1、頑張らなくてもできること。2、努力を努力と感じないでできること。3、小さな努力で大きな結果を出せること。いくら努力をしても報われないことは才能がないと見切りをつけ、別のところに目を向ける。人生に迷ったとき30の言葉。その29。友人が困っているときこそあなたの出番。友人が困っているときがあります。疲れて元気がないだけかと思いきや、どうも少し様子が違います。何か問題を抱えているようで表情は曇っていて困っている様子です。ため息が聞こえてきてストレスを抱えている。普段から仲良く接しているといつもと様子が違うとすぐわかります。そんなときあなたはどんな対応をするかです。別に私には関係ない。自分のことは自分で何とかしてほしい。放っておけば、なんとか、なるでしょう。見て見ぬふりをしようとする人もいるでしょう。友人とはいえ、結局のところ、他人です。家族でもなければ、血が繋がっているわけでもありません。別に、助ける義務はなく、無視しようと放置しようと勝手です。自分には関係ないこととして、無視や放置をする人もいるかもしれません。余計なことに関わると、面倒な仕事が増えると考え、見て見ぬふりをする人もいるかもしれません。しかし、こういう場面こそ、あなたの心が試される大事な瞬間です。その人のことを本当に友人と思っているなら、こういう時こそあなたの出番です。自分にできる範囲で構わないので、助けの手を差し伸べましょう。勇気を持って、助けることです。 少し大変かもしれませんが、本当に大切な人のためなら一肌脱ぐのも悪くありません。一人でできないことも二人で協力すれば可能になるでしょう。物理的、経済的な援助が難しいなら悩み事を聞くだけでも構いません。話を聞くだけでも精神的な援助になり相手を助けたことになります。ストレスが解消され心が軽くなるからです。友人を助けることはチャンスでもある。友人が困っているときはチャンスでもある。見方を変えるとチャンスでもあります。あなたが友人を助けることで友人は笑顔で喜んでくれるでしょう。困っているときほど助けてくれる人がありがたく感じます。この人は違う、この人は特別だと感じてもらえるでしょう。友人の中であなたの存在が格上げされます。友人から親友に昇格できるかもしれません。もちろん下心を持って助けるのではなく、あくまで純粋な気持ちが大切です。心から相手のためを思うなら行動に踏み切るべきです。親友とは自然とできるものではなく、積極的な働きかけによってできるもの。親友とは自然とできるものではありません。積極的な働きかけによってできるものです。いつでもどこでも簡単にできるものではなく、努力と配慮が必要です。誠意と真心を持って助けるからこそ、純粋な心が相手に伝わり感動してもらえます。いつかあなたが困ることがあれば、その友人が助けてくれるようになるはずです。友人が困っているとき、あなたの人間性が試されます。友人が困っているときこそあなたの出番なのです。友人が困っているときこそ自分の出番と考え、さっと助ける。人生に迷ったとき、30の言葉。その30。成功は小鳥のようなもの。小さな羽ばたきでも高く遠くへ飛んでいける。成功は言い換えると小鳥のようなものです。小鳥を思い出してください。小鳥は体も羽も小さいですが、素晴らしい可能性を秘めています。小鳥がパタパタ羽ばたくと、小さな体が宙に浮いて高く遠くへ飛んでいけます。川を越えるなんて朝飯前。ビルより高く飛べます。山を越え、海を越えることもできます。小さな体に見合わず信じられないようなパフォーマンスを発揮しているからすごい。渡り鳥のように太平洋を横断する鳥まで存在するから驚きです。ズグルアメリカ虫食いという極小の渡り鳥がいます。ズグルアメリカ虫食いは体重がわずか12グラムしかありません。にもかかわらず、ズグルアメリカ虫食いはノンストップで大西洋を飛行することが確認されています。その移動距離はなんと 2540km。一般的な渡り鳥は途中で止まりながら進みますが、ズグルアメリカ虫食いはノンストップで一気に大西洋を渡ります。あまりに驚異的で信じがたいことですが、事実です。小さな体の小さな羽の小さな羽ばたきであっても大きなことを達成できてしまうのです。これは私たちも同じです。成功とは小さなことの積み重ね。成功とは小鳥のようなものです。成功にするためには大きなことが必要であるように思えますが、誤解です。小さなことでいいのです。小さな羽ばたきを大切にしてください。小さな一歩、小さな努力、小さな行動、小さな変化、小さな工夫。どれも小さなことです。小さなことですが、コツコツ積み上げていくことで高く遠くへ飛んでいけます。そして目標を達成していき、大きな飛躍を遂げることができます。結果として成功できるのです。小さなことを重視する人は大きなこともできますが、小さなことを軽視する人は大きなこともできません。成功とは小さなことの積み重ねなのです。小さなことを大切にしよう。あなたは今小さなことをしているのかもしれません。小さくてもいいのでコツコツ続けていくことです。誰でもできることでも構いません。目に見えないほど小さくてもいいのです。こんなに小さなことでいいのかなと不安になっても諦めず続けていくことです。それは小さな羽ばたきです。小鳥が小さな羽をパタパタ羽ばたかせて空を飛ぶように、小さな羽ばたきを繰り返してください。こんなに高く上がることができた。こんなに遠くまで来ることができた。そう思える瞬間に出会えるでしょう。気づけば高く遠くへ飛んでいるでしょう。小さな羽ばたきを繰り返しているうちに高く遠くへ飛んでいけます。大西洋を横断する12グラムの小鳥がいるように信じられないことを実現できるのです。小さな羽ばたきを大事にする。人生に迷ったとき30の言葉。まとめ。その1。答えではなくヒントを探してください。その2。嬉しいことが起きるのを待つのではなく自分から起こしに行く。その3。その4。諦めの悪い人になる。その5。イライラしたときは仏像の表情を真似する。その6。調子が悪いときは予定を変更して調子が悪くてもできる仕事をする。その7。不幸なことにグッドをつけてポジティブな見方をする。その8。手元だけでなく足元にも注意を払う。その9。自分らしくないと思ったら冒険のつもりでそのまま進めてみる。その10。キーマンを探すのではなく自分がキーマンになる。その11。暇をポジティブに受け止めて暇があることに幸せを感じる。その12。よく噛む、ゆっくり食べる、食べることに感謝するの3つを意識してより食事を美味しくいただく。その13。会議では、体裁や失敗を気にせず、積極的な発言を心がける。その14。冗談を言いすぎないように注意する。その15。思っているだけで終わらせず、きちんと行動に移す。その16。自己投資という人生最高のギャンブルを楽しむ。その17。人生のリスク対策として、生きがいは2つ以上持っておく。その18。人と会わない時でも、自分の気持ちを明るくするために、おしゃれをしてみる。その19。人生の浮き沈みは、遠くから見ると、平らであることに気づく。その20。積極的に旬の食材を食べて、生命力をいただき、健康寿命を伸ばす。その21。負けたり損したりすることがあっても正義を貫く。その22。相談を受けるときは感情移入をする。その23。成功するために勉強をする。その24。初期不良があったときはニコニコしながら交換返金を楽しむ。その25。成功イコール幸せではないことに気づく。その26。二度としないと誓うのではなく二度とできない仕組みを作る。その27。振動があればそのまま放っておくのではなくきちんと減らす努力をする。その28。いくら努力をしても報われないことは才能がないと見切りをつけ別のところに目を向ける。その29。 友人が困っている時こそ自分の出番と考え、さっと助ける。その30。小さな羽ばたきを大事にする。